ラジオ糖尿病セミナー。このコーナーは公益社団法人愛媛県栄養士会の提供でお送りします。さあ、この時間は糖尿病の治療に欠かせない食事の工夫やよくある悩みなど2週にわたってお話を伺います。愛媛大学医学部附属病院栄養部管理栄養士永井淑子さんとお電話がつながっています。永井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
新型コロナウイルスの感染症予防のために、不要不急の外出を控えているというね、そういう人が多いと思いますので、活動量が、減っているんですよね。で、食事で気をつけることをまずお伺いしたいんですが、
食事で気をつけることをお話しする前に知っておいていただきたい言葉があります。
なるほど、何でしょうか。
それはサルコペニアです。加齢や運動不足などの影響で筋肉が急激に減ってしまうと、生命予後の低下に加えて ADL 日常生活動作低下のリスクであることが知られています。このような筋肉が減少する状態をサルコペニアと言います。高齢の2型糖尿病患者は健常者に比較してサルコペニアの有病率が高いので、予防や改善が差し迫った課題となっています。
この具体的にどんなことが課題になっているんでしょうか。
ここで活動量の減少と食事の話になるんですが、現在のように外に出る機会が減っていると、今までよりも活動の低下が意欲の低下をきたします。意欲が低下すると食事も適当に済ませてしまう。そんな食生活に心当たりがある方はいないでしょうか。もし食事を適当に済ませていたら低栄養の危険も高くなるんです。
なるほど。食事の量が減ったら体を動かすために必要なエネルギーだったり、筋肉や皮膚、それから内臓なんかを作るタンパク質も不足していっちゃいますよね。体に影響が出てきそうです。
まさにその通りです。ここでもう一つ知ってほしいのがフレイルという言葉です。2型糖尿病の人が年齢を重ねると加齢によって体や心の働きが弱くなった状態になって、そのまま放置すると要介護状態になる可能性が高いことが知られています。この原因として挙げられるのが活動量の低下、低栄養、高血糖や低血糖、合併症などが考えられているんですね。なので活動量が減っていても食事は3食きちんと食べるように心がけてほしいんです。
不要不急の外出を控えても、動くということを意識したり、栄養を考えた食事を意識したりと、何かしら意識した方が糖尿病に限らず全ての病気の予防につながりそうですね。ちなみに糖尿病患者の方で今お話しいただいたサルコペニアやフレイルに気をつけるには食事でどんなことを意識すればよろしいですか。
まず最近の研究から現状を知っていただくとすると、日本人2型糖尿病患者を対象に摂取エネルギー量と筋肉量の変化について検討した結果が出ています。ここで高齢の患者では摂取エネルギー量が少ないと筋肉量が減少してしまうということが報告されています。高齢の2型糖尿病患者は健常者と比較してサルコペニアの有病率が高いと言われているので、サルコペニアの予防改善が重要になってきます。
なるほど。やはり糖尿病だと合併症や他の症状を引き起こしやすい体になっているということを意識しながら、生活の改善によって体をコントロールすることを意識していかないといけないわけですね。
そうですね。骨格筋量は成人、特に高齢者では年間 0.5 から 2% 低下すると報告されています。骨格筋量の維持には運動やタンパク質摂取が重要であることはよく知られていますので、高齢2型糖尿病患者では筋肉量維持のため過度にエネルギーを制限しないように心がけていただいて、しっかりとエネルギーを摂取してください。
はい、意識して食事をとることの大切さが少し分かった気がします。今日この時間は愛媛大学医学部附属病院栄養部管理栄養士永井淑子さん、お話を伺いました。永井さん、来週もご登場いただきます。今週はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお知らせです。1年に一度は血糖検査を受けましょう。健康診断でも検査できます。血糖が高い方、高めの方は医療機関の受診をお勧めします。また糖尿病を治療されている方は治療の中断をしないでください。昨年度のラジオ糖尿病セミナーの録音を聞くことができます。愛媛県医師会のホームページにラジオ糖尿病セミナーのバナーがありますので、そこをクリックしてください。このコーナーは公益社団法人愛媛県栄養士会の提供と愛媛県糖尿病対策推進会議の協力でお送りしました。
今週のおうちラボは三沢ホーム四国のおうち時間を快適に暮らせる家づくりポイントをご紹介します。